浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス。
こんにちは、フジパシフィックミュージックの浅妻一郎です。この番組では私がこれまで聴いた音楽や出会った人たちとの思い出のエピソードを紹介しています。今回から4回にわたってお話を伺うのはキーボード奏者で作編曲家そして音楽プロデューサーでもある井上彰さんです。その幅広い活動から皆さんもよくご存知だと思いますけれど CM 音楽プロデューサーの大森明夫さんが立ち上げたCM 制作会社オンアソシエイトで様々な CM 音楽を作られたりしたほか大竹栄一さんの作品のアレンジャーとしてナイアガラサウンドを具現化した方でもあります。たまたまこの間オンのね、はい、関口さんにお話した時に確か井上さんが大森さんと知り合うきっかけになったのはそのおばさんのコンサートっていうかおばさんが歌を歌う時にそのユーブガットフレンドのピアノを弾いたのがきっかけだったっていうお話だったんで、そもそもの大森さんとの出会いはそうなんですか？はい、
そうなんです、うちのおばがですね、小池和子っていうんですが、はい、三宅一生さんのブレーンでずっと活動していて、はい、で A 六輔さんのお誕生日のパーティーに当時すごく売れてた山口晴美さんっていう、パルコの、エアブラシの広告美術をやっていたイラストレーターの方と2人で夕方フレンドを歌うっていうので、なんか電話かかってきて、まあ学生だったんですけど、ピアノ弾いてっていうんで、録音するからって、でここに来なさいっていうんで非交換スタジオに行って、多分大森さんがその日そのスタジオを押さえてらっしゃって、仕事の合間にちょちょっと撮ろうっていう、それがきっかけです。
でその時そのピアノの演奏を大森さんがこいつはすごいなと思ったということなんですかね？
確かですね、小池もいたのかなんかちょっと高いっていうキーがね、で下げてみたいな話になって、その場でキー変えたりしてたのを見て、大森さんはなんかこれは仕事に使えると思ったらしいです。
で会社に行かれたわけですか？
その時はまだ僕音大受験だったので、学校に入られて落ち着かれたら一度事務所に遊びに来てくださいねみたいな感じで、でその後しばらくしてから出来たての事務所に遊びに行ってっていうんだったと思います。
で音で仕事をしてみないかっていうのはどのくらい経ってからオファーあったんですか？
いやなんかもうすぐに、
もうすぐに、
で当時資生堂が BGM を自社で作られていたので、そのセッションっていうのは割と融通が効くというか、あまりシビアじゃない現場だったので、
なんか大森さんはすごい資生堂に信頼されてたんですよね。
そうですね、でその仕事の中でいろいろ練習させてもらうっていうか、当然僕も何もそんな経験値ないので、本当の録音スタジオに行ってスタジオミュージシャンの人に譜面を書いたのを演奏してもらうっていうのを何回かこうやって本当にあの映像のついてる CM の音楽もやるようになってっていう感じですね。
コマーシャルの最初の仕事というのは何なんですか？
最初の仕事はウンガロっていうデザイナーとカルダン、ピエール・カルダンの CM をやったのが最初です。
印象っていうか、あコマーシャルってこんなもんかとか、要するにびっくりしたとか、なんだ俺でも簡単にできるわっていう感じか。
まあ面白いなと思いましたね。実際その当時は録音するっていうのはそんなに日常のレベルではきちんとした録音できない時代だったので、やっぱりきちんと本格的なスタジオで録音するっていうことでいろんなことはすぐに確認できるし、勉強になるっていうのかな、なんかこうやってて刺激があるものだなっていうのは思います。
よく新しいアレンジャーとかね、あるいは指揮者の方とかが行くとスタジオでミュージシャンから意地悪されるとかね、いう話が当時ありましたけど、井上さんなんかそういう経験あります？
いっぱいありますね。もう間違った譜面を渡すと間違った通りに演奏するので、明らかにこれ間違いだろうっていうのも言わないとやっぱり直してくれなかったりとか、ただまあ僕の場合は はたまたまですけど、その父親がそのチェロを弾きで、であの生徒さんとか、それから僕は芸大も一応狙ってたんですけど、東邦にも入れてくれるんでそっち行っちゃったんで、であの東邦関係の弦の演奏家とかっていうのがいっぱいいて、そういう人たちはなんか一応井上頼豊の子供だっていうで、まだその頃父親元気だったので、あんまりなんかいじめたりすると、いじめ返されるかもしれないと思ったなので、だいぶ弦楽器の人には優しくしてもらいました。
僕ただ自分が担当しているレコーディングでアレンジャーの方が入ってきた譜面を見て、管楽器の方がね、こんな音が出るトランペットがあるんだ、珍しいなとかって言って、何なんですかって聞いたら、アレンジャーが、いやすいません、ちょっと本来出ない音のね譜面を書いちゃったんですとかって、罰悪そうにされてたけど、
まあ、それとあと、僕はその演奏でも仕事、スタジオの仕事を並行してしていたので、必ずしもなんかそういうこう向かい合う人っていうんじゃなくて、もちろんそれでも演奏の方でもなんかいろいろ言われたりしましたけど、多分割と仲間内っていう雰囲気にしてもらうのが早かった。
それで大森さんと最初資生堂の仕事をして、それから運河楼のコマーシャルをやって、それで多分その資生堂の仕事も運河楼も出来が良かった、でそれからなんかいろいろ数が多くなったんじゃないですか。
そうだと思いますね、出来が良かったかどうかちょっとよく分かんないですけど、大森さんには本当に育ててもらったというか、その時代そういう人たちいっぱいいるんですけど、もうそれこそ坂本教授もそうだし、達郎氏もそうだし、あっこちゃんだってそうだし、
なんか大竹君もそうだよね。
そうですね、大竹さんもそうです、で大竹さんに紹介してくださったのは大森さんなので、
じゃあそもそも井上さんを大竹君に、大森さんはどういうことで紹介しようということになったんですか。
いや、その辺はちょっと具体的には分かんないんですけど、多分大滝さんが佐藤博さんとか、それから坂本教授とかそれぞれなんか自分の活動を始めて人を探してたんじゃないですかね。
誰か弦をかける人が
誰かいないっていうような話を大森さんとしたんじゃないかなと思いますけど、その辺はね分からないんです、大森さんが推薦したいと思ったんだと思うんですけど、
そもそもその大森さんっていうのは井上さんからご覧になってどういう方だったんですか。
そうですね、まず僕はその三好明先生という作曲家の近くで勉強したくて、いろいろそういうルートを探していて教えてもらえるようになったんですけど、コマーシャルのプロデューサーと言いながらクラシックもすごく詳しかったし、当然その三好さんのことも理解していて、なのでその別世界の人という感じが全然なくて、ジャンルに固まっていないし、でもなんかいいものをすごくこう見分ける力みたいなのを持っている人だというのはすぐに分かったので、なので全く違和感なくお付き合いさせていただいて、
でも本当に大森さんところから育ったというか、大森さんが見つけて世に出したっていう芸術家、要するに作曲家、アレンジャー、アーティストってすごい多いですもんね。
そうですね、あと丁寧な仕事をするので、そのことでももちろん打ち合わせの仕方とかいうのも大森さんに教わったと思いますし、
例えばどういうところがすごいなとか、どういうふうにしなきゃいけないかとか、
なんかこう選択肢をちゃんとこう与えながら、でも大きな方向づけはすごくはっきり分かるような打ち合わせっていうんですか、 あれもいいこれもいいって言うんですけど、幅は結構狭くて、何を大森さんが求めてるかはその打ち合わせの中で割とはっきり分かる、
意外と選択肢があるようで幅は狭く狭められてると、
抑えたいところっていうのはなんかこう抑えた上で相手のなんか自主性というか感性を生かそうとするんですね。それとあとはすごい丁寧な話し方をされるので、意見が違う時にも感情的な違いにならない、
大森さんが怒ったとこなんてご覧になったことあります？
僕はあんまりないですね、関口さんはいっぱい見てると思いますけど、
僕も全然大森さんが怒った顔とかね、怒った場面とかに出会わせたことないんですよね、
でも音響ハウスとかでクライアントとか代理店の方たちに言葉遣いは丁寧ですけど、内容的にはものすごくはっきり反論してるっていうのは何回か見たことあります。
だからそういうところがクライアントだったり代理店からも信頼されるし、逆にミュージシャンなり作曲家の人たちからも信頼されてたとこでしょうね。
そうですね、うん、印象的なのは、まあ、これは僕もすごく教えられて、はい、心がけてるんですけど、スタジオのコントロールルームの中でいろいろ例えば方向性とかで派手すぎるんじゃないかとか、地味すぎるんじゃないかとか、そういう話は当然いろいろ当時あったんですけども、そういう時にその中にいるミュージシャンはヘッドホンでしかコミュニケーションできないんで、こう中でいろいろ話してる時何言ってるかわからないんですね。でそれは全然モチベーション下がるだけだし、待たされればみんなまだかっていうふうになりますし、そういう時に大森さんの例えばストリングス大人数の人たちがいても、その一番こう後ろの人にも丁寧に今ちょっとこういう話をしてますから5分間お待ちくださいとか、実際には5分で済まないことがあっても最初にそういうふうにこう伝える、それがなんか紳士だなと思って、そういうことはすごく役立ちました
ね。やっぱり気遣いの人っていうところもありますね。
そうですね、当然なんかそのディシジョンメーカーがその場にいるはずなんで、得てしてそのディシジョンメーカーの人の顔色だけを見ちゃうことが多いんだけど、そうじゃないところがなんか素敵だなと思います、
それで井上さんが大森さんとやった仕事の中で一番俺はもう最高の出来だなと思われるのは何ですか？
最高の出来、まあ、ちょっと難しいんですけど、楽しかったのは西武のキャンペーンで、糸井さんがコピー書いた嬉しいねさっちゃんというキャンペーンの年があったんですけど、百貨店の CM でその嬉しいねさっちゃんってそれ何なんだろうさっちゃんって誰ですかみたいな感じですけど、その時はその編成も大きなものを使って、当時僕がそのちょっとトーキングヘッズにハマってまして、でトーキングヘッズってすごく知的だしリズムもなんかワイルドだしポップだしいいなと思っていて、でなんかああいうことをやってみたいなと思っていて、それを大森さんに話したらなんかいいですねっていう話になって、でその嬉しいねさっちゃんっていうのはシングル版にもしたんですけど、その仕事はとてもやりがいがあってというか、ロックなんだけど編成も大きいっていう雰囲気で、それは楽しかったです。
なるほどね。
比べられないので、いろんなもうなんかものを思い出しますけど、
例えば他には
他には最初の頃にやった栗神カメラの栗神和美さんと初めて会ったのが洋服のバンの CM でシーンっていうキャンペーンだったんですけど、その時のこともよく覚えてます、それはまあ音楽的にというよりはなんか栗神さんってかっこいいなみたいな広告業界って外から見ると割ときらびやかな感じで、確かにきらびやかな部分はあるんでしょうけれども、すごくなんかこう何を表現したいかっていうことをすごくはっきり持ってて、結構強くそれを周りに対して出していくんだなっていうのを栗神さんを見ててその時思って、それもなんかすごく刺激になりました。なんかカメラマンっていうとこう、その当時の世間のイメージだとやっぱりなんかこうシャッター切りながらいいねいいね、そうそうとか言って、全然そんな感じじゃないから、なんか結構ストイックな人だなと思って、すごくそれは印象に残りました。
今回は井上彰さんをお迎えしてお送りしましたが、いかがだったでしょうか。引き続き次回も井上さんにお話を伺います。お楽しみに。
浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス、次回もお楽しみに。